お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエレミア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエレミア書31章32章です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エレミア書31章の学びをしていますが、2節から3節。主はこうおせられる。剣を免れて生き残った民は荒野で恵みを得た。イスラエルよ、出て行って休みを得よ。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。英国の賛美作家であり神学者であるフレデリック・フェイバーは、神様がイスラエルと世界を愛していることについて次のような歌を書いています。あなたはなぜそんなに私たちをよく思ってくださるのですか。あなたは神様であられるのに。私の知性は理解することができません。でも私の心にとってそれは太陽の光です。ここには永遠の愛をもって私はあなたを愛したとありますが、永遠という言葉の意味について私たち人間はほんの限られたことしか知らないということを告白しなければならないと思います。また愛とありますが、ついでながら神様がなぜ私たちを愛しておられるかは、神様が私たちの中に何か愛すべきものを見ておられるからではなく、神様がどういうお方であるかにかかっているという説明しかありません。神様が私たちを愛しておられることの理由は、神様ご自身の中にしかないのです。ヨハネは次のように書いています。第一ヨハネ4章の10節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、ここに愛があるのです。これこそ神様の愛です。クレーマーはヨハネが言ったことに次のようにコメントしています。私たちに対する神の愛は愛から出ている。愛以外に他の理由は何もないが、この愛は神の中にあり、神の中に留まっているので、神の中におられるキリストがその愛の中心である。神様はあなたを愛しておられます。そしてあなたは本当にはその理由がわかりません。また同じくフレデリック・フェーバーも次のように述べています。それでもあなたは私たちをよく思ってくださいます。それはあなたがどのような方であるかにかかっているのです。あなたの愛が私たちの知性を明るくし、私たちの心を畏敬の念で満たすのです。私たちは神様の愛に圧倒されます。もし神様が明日にでも心を変えられたなら、私たちはその瞬間から永遠に失われたものになってしまうのです。でも神様はご自分の愛は永遠であると言われました。永遠とはとにかく長い時間なのです。無千年王国主義者たちは、神様はイスラエルの民をもう見捨てられたと信じています。言わせていただきますが、もしも神様がイスラエルをもう見捨てられたのなら、神様はあなたも私も見捨てられるのです。でも神様は永遠の愛をもって私はあなたを愛したと言われます。あなたがどう思うと、神様の永遠の愛に何の違いもありません。 ですから神様はイスラエルを見捨ててはおられないのです。エレミア書31章の8節、見よ、私は彼らを北の国から連れ出し、地の果てから彼らを集める。その中には目の見えない者も、足のなえた者も、妊婦も産婦も共にいる。彼らは大集団をなしてここに帰る。人々をかの地に帰らせるのはあまりにも大きな事業なので、神様は目の見えないものや足のなえたものは放っておいて、肉体的に最高の状態にある人々だけを連れて来られるのではないかなどと思うかもしれません。しかし神様は、そのようなことはない、私は彼らすべてを連れ戻すと言われます。エレミア書31章の9節、彼らは泣きながらやってくる、私は彼らを慰めながら連れ戻る、私は彼らを水の流れのほとりに導き、彼らは平らな道を歩いてつまずかない、私はイスラエルの父となろう、エフライムは私の長子だから。ここには、私はイスラエルの父となろう、エフライムは私の長子だからと書かれていますが、神様は一度もご自分がイスラエル人の誰か一人の父であると言われたことはありません。神様はモーセに向かっては私のしもべモーセ、そしてダビデに向かっては私のしもべダビデと言われたのです。でも民族全体を一つの体として語るとき、神様は出エジプト記4章の22節にあるように、イスラエルは私の子、私の甥子であると言われます。エレミア書31章に戻りますが、10節、諸国の民よ、主の言葉を聞け、遠くの島々に告げ知らせて言え、イスラエルを散らした者がこれを集め、牧者が群れを飼うようにこれを守ると。世界中の人々がメッセージを聞くようにと神様は言われます。神様はすべての人類に、神様がイスラエルを散らされたことを聞いてほしいのです。そのことは彼らに下された裁きではありましたが、神様は同時に彼らを永遠の愛をもって愛しておられ、神様が彼らをこの地に連れ戻されるのです。神様はイスラエルを愛され、彼らを裁かれました。これはほろ苦いメッセージです。ですからエレミア書までずっと喜びの旋律とともに悲しみの旋律も存在するのです。それはまるで甘酸っぱい料理のようです。神様はイスラエルを裁かれましたが、同時にイスラエルを散らした者がこれを集め、牧者が群れを飼うようにこれを守るとも言われました。そして牧者は確かに自分の群れを守るのです。さて、神様はご自分がこれから何をなさるか語られます。彼らを見捨てられはしません。エレミア書31章の13節から14節、その時若い女は踊って楽しみ、若い男も年寄りも共に楽しむ。私は彼らの悲しみを喜びに変え、彼らの憂いを慰め楽しませる。また祭司の魂を髄で明かせ、私の民は私の恵みに満ち足りる。主の御告げ。神様はイスラエルのためにこのようにされると言われます。神様がそうされたいのですから、神様が言われることを邪魔することは誰にもできません。 でもイスラエルの目前の状況は悲劇的でした。彼らは神様に反抗していました。エレミア書31章の22節。裏切り娘よ、いつまで迷い歩くのか。主はこの国に一つの新しいことを創造される。一人の女が一人の男を抱こう。この説はイエス・キリストの処女降誕のことを指しているという人たちがいますが、そうではないと言い切る理由はないと思います。31節から始まって、神様がイスラエルの12部族全部と結ぼうとされている新しい契約が書かれています。そしてもしあなたがイスラエルの10部族は失われてしまったと思っておられても、神様はそのようには思っておられません。神様はこの契約を12部族全部と結ばれるのです。エレミア書31章の31節から33節。見よ、その日が来る。主の御告げ。その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ。彼らの時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。この新しい契約は、シナイ山でモーセに与えられたものとは違います。重大な違いは、この新しい契約は、冷たい石の板にではなく、人々の心に刻まれるということです。34節。そのようにして人々はもはや、主を知れ、と言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆、身分の低いものから高いものまで、私を知るからだ。主の御告げ。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。彼らの罪は許されます。神様がどのようにしてイスラエルに対するこの契約を確認されるかを見てみたいと思います。35節から36節。主はこうおせられる。主は太陽を与えて昼間の光とし、月と星を定めて夜の光とし、海をかきたてて波を騒がせる方。その名は万軍の主。もしこれらの定めが私の前から取り去られるなら、主の御告げ、イスラエルの子孫も耐え、いつまでも私の前で一つの民をなすことはできない。この契約は決して変えられたり廃止されたりすることはありません。ちょうど私たちが月の軌道を変えたり、空から月を引っ張り下ろしたりすることができないように、神様のイスラエルとの契約も変えることはできないのです。さて、エレミア書32章の学びに入りますが、32章では、エレミアは牢により、エルサレムはネブカデネザルに包囲されています。それでもエレミアは、アナトテに不動産を買うのです。一節から二節。ユダの王ゼデキアの第十年、すなわちネブカデレザルの第十八年に、主からエレミアにあった御言葉。その時バビロンの王の軍勢がエルサレムを包囲中で、預言者エレミアはユダの王の家にある監視の庭に監禁されていた。 エレミアがどのように時を特定しているかを見てください。ネブカデネザルがエルサレムの城壁を破って町を破壊したのはゼデキアの第10年でした。確かにこの時は暗い時代でした。7節。見よ、あなたの叔父、シャルムの子、ハナムエルがあなたのところに来て、あなたとにある私の畑を買ってくれ。あなたには買い戻す権利があるのだからと言おう。主はエレミアに、彼には自分の親戚のハナムエルから土地を買う機会が与えられるだろうと言われました。9節。そこで私は叔父の子、ハナムエルからあなた手にある畑を買い取り、彼に銀17シェケルを払った。ユダの歴史の最も暗い時にエレミアは不動産を買っています。おそらくこの時期にはエルサレムとその周辺の不動産業者たちはできるだけ多くの不動産を投げ売りしていたと思います。なぜエレミアはこのような時期にこの土地を買ったのでしょうか。それは自分は神様が彼らをこの地に連れ戻されると言われたのを信じているのだということを人々に示すためでした。でもエレミアは自分には答えられない疑問を持っていました。そして次の数節で彼は祈りのうちにその質問を主に持ってきます。16節から17節。私は購入証書をネリアの子バルクに渡して後、主に祈っていった。ああ、神主よ、誠にあなたは大きな力と伸ばした身腕とをもって天と地を作られました。あなたには何一つできないことはありません。エレミアの疑問は難しすぎて彼には答えることができません。でも神様にとっては難しすぎることはありません。18節から23節では、エレミアは歴史を通して主がイスラエルを守り、イスラエルのために必要を満たしてくださった方法を詳しく語っていますが、今状況はとても容易ならぬものになっています。24節から25節。ご覧ください。この町を攻め取ろうとして、ルイが築かれました。この町は剣と飢饉と疫病のために攻めているカルデア人の手に渡されようとしています。あなたの告げられたことは成就しました。ご覧の通りです。神主よ、あなたはこの町がカルデア人の手に渡されようとしているのに、私に銀を払ってあの畑を買い、証人を立てよと仰せられます。エレミアは偽善者ではありません。彼は天と地を作られ、素晴らしい方法でイスラエルを世話して来られた神様を信頼しています。でも今、カルデア人たちが町のすぐ外におり、町を攻め取ろうとしています。それなのに神様はエレミアに畑を買うように命じられました。彼はその命令に従いましたが、彼には神様の意図がよく理解できませんでした。そこで彼は自分の疑問を主のところに持ってきます。神様になぜかを尋ねることは何も間違ってはいません。もし疑いや疑問があるなら、そのことについて正直に神様にお話しすべきです。主は私たちがそうすることを望んでおられます。経験ぶった偽善的な態度を神様は忌み嫌われます。ですからエレミアのように私たちも正直にならなければなりません。彼は確かに主に従いましたが、自分の疑いを認め、その疑いを祈りによって主のところに持って行きました。26節から44節で神様はエレミアの祈りに答えられます。エレミア書32章の26節から27節。エレミアに次のような主の言葉があった。見よ、私はすべての肉なる者の神、主である。私にとってできないことが一つでもあろうか。 主は主にとって難しいことは一つもないという自明の理を示すことから始められます。36節から40節。それゆえ今、イスラエルの神主は、あなた方が剣と飢饉と疫病により、バビロンの王の手に渡されると言っているこの町について、こうおせられる。見よ、私は私の怒りと憤りと激怒と思って散らしたすべての国々から彼らを集め、このところに帰らせ、安らかに住まわせる。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。私はいつも私を恐れさせるため、彼らと彼らの後の子らの幸福のために、彼らに一つの心と一つの道を与え、私が彼らから離れず、彼らを幸福にするため、彼らと常しえの契約を結ぶ。私は彼らが私から去らないように、私に対する恐れを彼らの心に与える。神様は町をカルディア人たちに引き渡されますが、神様の定められた時に、その町をカルディア人たちの手から解放されるのです。41節から42節。私は彼らを幸福にして、彼らを私の喜びとし、真実をもって、心を尽くし、思いを尽くして彼らをこの国に植えよう。まことに主はこうおせられる。私がこの大きな災いを皆、この民にもたらしたように、私が彼らに語っている幸福も皆、私が彼らにもたらす。今神様はユダを裁きに引き渡されます。しかし将来神様は憐れみによって彼らを解放されます。それが神様の約束です。もしあなたが神様のもとに行って、正直に自分はどう感じているかをお知らせするなら、神様はエレミアにそうされたように、必ずあなたの心を励ましてくださいます。神様はあなたが神様のところに来ることを望んでおられるのです。時代はとても暗くなっています。でも神様はエレミアがトンネルの中を覗いて、反対側の出口に光が見えるようにしてくださいます。33章では神様はダビデと結ばれた契約を確認し、もう一度肯定されます。神様が人々をイスラエルの地に回復され、ご自分との交わりに回復される日が来ようとしているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエレミアの監禁というテーマで、エレミア書31章8節から35節と32章1節から42節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。